よく目が合うんですよね。
そうですか。
で目が合う動物ってそんなにいっぱいいるわけじゃないような気が私はするんですが、これ、まあ、動物の世界、行動学の世界で視線、見る線って視線って言いますけど、目は口ほどにものを言うなんて言いますけども、その目で何かを訴える動物って実際いるわけですね、我々人もそうですよね。相手の目を見たり、相手の目の動きから何かを悟ったりっていうことがあるんですけども、そう考えるとその目をこちらに合わせてくる動物、こちらの気配を伺うっていうのはかなり、まあ、高度なことなのではないかなと思うんですが、実はイカっていうのはかなりこっちを見てます。で例えば夜誰もいない研究室で視線を感じる時があるんですね。そうするとイカが見てたりとかいうことがありません、じーっとこっちを見てるんです。
逆に向こうから研究されてるかもしれない。
そうですよね。明らかに、研究室のメンバーは見分けてるかもしれませんよね。だから毎日世話をしてくれる人だと、落ち着いて、そうじゃないとちょっとザワザワしたいですね。どうもそんなこともありそうですね。
この後どういうことを見ていきたいと思ってらっしゃいますか。
まあ、だいぶいろんなこと分かってきたんですけど、人の社会と結構似てるかなと思うところがあるんですね。私たち人間の学校とスクールカーストっていう問題があります。カーストっていうのはインドのカースト制のカーストで、階層があると。でクラスの中で目立つ生徒がいて、あまり目立たない生徒がいて、ものすごくおとなしい生徒がいて、そう、まあ、3つぐらい階層があると。その階層同士はあまりお互いにこう付き合わない、でそれがさらに、まあ、例えばいじめの原因になったりとかというような最新の研究があったりするんですね。イカで、まあ、オリイカってイカですけども、すごく積極的な、個体とですね、まあ、やや積極的な個体と、とてもこう引っ込み思案な個体とっていうのが見えてくるんですね。でそうなると彼らの中にもある種のカーストのようなものがあるような気がするんです、まあ、私たちが対象としているのはイカなんですけど、イカのことを詳しく調べていけばいくほど、ひょっとしたら我々その人間の社会に対しても何かこう示唆をしてくれるような、何か言ってくれるようなことっていうのが、まあ、見つかるのかなと。もう一つはイカだけの問題ですけども、例えば体色を変えるですとか、それから、まあ、彼らはその脳が大きいってことは学習したり記憶したりっていうことが実はできる動物なんですけども、それが実際どの程度のものなのかといったようなですね、まあまあ、いわゆる認知ですね、認識するに知るで認知に関わる事柄、まあ、これを調べてイカという動物が動物の中ではどのぐらい認知しているのかというのを、まあ、明らかにしていきたいと。イカタコのことだけを調べているわけじゃなくて、それを調べるとですね、まあ、例えば知性ということとか社会ということとか、そういう私たちも持っているような関係しているような事柄にもいろんなその何て言うんですかね、問題を投げかけてくる、そういう動物だと思うんですね、まあ、猿学と称してですね、猿のことを調べて人間への進化の道筋を探るっていう分野があるんですね、私はある意味そのイカっていうのが猿学の猿とちょっと似てるなと。で猿学がその発達したのはもちろん猿であるってこともそうなんですけども、日本で発達したっていう理由がありまして、それは日本っていうのが唯一先進国では猿がいる国なんですね。猿は100頭200頭の群れを作るんですけども、名前をつけていった、猿に名前をつけると名前と顔がだんだん一致していって見分けられる。ところが欧米の研究者には名前をつけるっていう発想がなかったんですね。でそれはやはり自分たちの身近にいない動物なので、名前とかもありえない。でこれ全くそのままイカに当てはまるような気がするんですね。日本人にとっては特に身近ですし、イカという非常に摩訶不思議な動物を一つのモデルにして、我々人間に関係することまで何かこう探れるんじゃないかということで、イカとタコの等速類、合わせて等速類学という分野ですね、を新たに作りたいと。案外ここが拠点になっていくのかもしれないなという気もしています。